声の広報武蔵村山。令和7年2025年8月1日発行。第1150号。発行武蔵村山市。人と人との絆を紡ぐ。誰もが活躍できる町。編集企画財政部秘書広報課。住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話042-565-1111代表。ファックス042-563-0793。ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。紙面には、武蔵村山市のホームページ、X、Facebook の二次元コードが掲載されています。市、ホームページの検索欄に、ページ番号を入力し、検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。令和7年7月1日現在の市の人口と世帯速報値。男 35,061人、前月比1人減。女 35,457人、22人増。合計7,518人、21人増。世帯数33,341世帯、31世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様、こんにちは。8月1日号は全体16ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、戦後80年、武蔵村山と戦争の記憶、そして平和を願って。2、健康。3、福祉。4、夏休みは図書館に行こう。5、8月の無料相談。6、武蔵村山市職員募集。7、第17回村山デーダラ祭り出展者募集。8、市政。9、対象の方に支給します。定額減税補足給付金、不足額給付分。10、村山創業塾夢。11、しごたま地域セミナー in 武蔵村山。12、催し物。13、総合体育館からのお知らせ。14、武蔵村山市 LINE 公式アカウント友達募集中。15、クリーン作戦、ご協力いただきありがとうございました。16、防災行政無線、全国一斉情報伝達試験。17、桜ホールの催し。18、みんなの思いを紡ぐ夏祭り。19、子育て掲示板。20、子ども食堂。21、コンビニ交付サービスを一時停止します。22、市政クイズ。23、その他のお知らせ。24、広場。25、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、戦後80年、武蔵村山と戦争の記憶、そして平和を願って。 紙面には青空を背景に、両手のひらに大小の折り鶴を一羽ずつ載せた写真があります。日本は今年で終戦から80年を迎えます。家族や大切な人と過ごす、学校に行って勉強をする、友達に会う。戦争はそのような当たり前の日常を奪い、多くの尊い命が失われました。本誌では、恒久平和を願って、非核平和都市宣言を行い、平和の尊さを次の世代へ伝える取り組みをしています。平和とは何か、争いのない社会を築くために何ができるのか、今一度考えてみませんか。戦争の資料の展示。詳細はこちら、ページ番号100-5538。紙面には二次元コードがあります。歴史民俗資料館分館では、戦争の悲惨さと平和の尊さを学ぶ場として、戦争に関する資料を展示しています。展示パネルをリニューアルしました。ぜひお越しください。問い合わせ、歴史民俗資料館分館、電話566-3977。場所、歴史民俗資料館分館、大南3-5-7。開館時間、午前9時から午後5時。なお、休館日は、月曜日、火曜日。祝日の場合は翌日。紙面には展示されている資料の一部の写真が4枚あります。企画展、武蔵村山の戦跡、ページ番号102-1265。地域に残る戦跡と戦時中の様子を紹介しています。武蔵村山市の地域史という身近な歴史から戦争について学んでみませんか。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話560-6620。場所、歴史民俗資料館、本町5-21-1。開館時間、午前9時から午後5時。開催期間、8月31日日曜日まで。なお、休館日、第1月曜日、第3水曜日、8月30日土曜日。武蔵村山の戦跡を販売しています。企画展で展示しているものをさらに詳しく紹介しております。ぜひお買い求めください。販売場所、歴史民俗資料館、市役所市政情報コーナー。販売価格700円、税込み。武蔵村山市、殉国慰霊塔。日清戦争、日露戦争、第二次世界大戦で従事し、犠牲となった方の慰霊塔を目的に、昭和32年に建立されました。本市では毎年秋ごろに追悼の意を捧げるため、殉国慰霊塔で戦没者追悼式を実施しています。なお、殉国慰霊塔は常時ご参拝できますので、ぜひお立ち寄りください。場所、本町2-77-2。なお、駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください。紙面には、殉国慰霊塔の写真があります。高校生が聞いた戦争の記憶、平和を語り継ぐインタビュー、次の世代へ戦争の悲惨さ、平和の尊さを伝えることを目的に、平和動画を作成しています。今回の動画では、都立浄水高校放送部の皆様が、戦争体験者及び武蔵村山市遺族会の方に、戦争や平和についてインタビューを行いました。 当時の戦争の記憶を聞き、高校生たちの平和に対する思いがどのように変化したのか、詳しくは9月公開予定の動画をご覧ください。9月の公開に向け、平和動画作成中。公開時期等は、司法等で改めてお知らせします。都立浄水高校放送部。浄水高校放送部は、毎年全国大会へ出場する強豪校。その高い技術と実績を生かし、これまで村山デーダラ祭りをはじめ、市の行事でもアナウンスなどにご協力いただいています。紙面には、戦争体験者や遺族会の方と高校生たちが写る写真が6枚あります。問い合わせ、秘書広報課、内線314。黙祷にご協力ください。8月6日水曜日、9日土曜日の原爆が投下された時間に合わせて、また8月15日金曜日の正午から1分間の黙祷を行います。市民の皆様も時間に合わせて黙祷を捧げられますようお願いします。広島、長崎の原爆で亡くなられた方の慰霊。8月6日水曜日、午前8時15分。8月9日土曜日、午前11時2分。戦没者を追悼し、平和を祈念する日。8月15日金曜日、正午。なお、防災行政無線からサイレンを鳴らします。問い合わせ、秘書広報課、内線314、福祉総務課、内線153。原子爆弾被爆者に見舞い金を支給。支給要件に該当すると思われる方は、市役所福祉総務課へお問い合わせください。要件、1、2、すべてに該当する方。1、被爆者健康手帳の交付を受けている。2、8月1日現在、市内に住所がある。支給額1万円、年額。申請期限、窓口8月29日金曜日。郵送8月31日日曜日、消印有効。申請に必要なもの。原子爆弾被爆者見舞い金支給申請書、被爆者健康手帳、本人名義の通帳、印鑑。なお、昨年度申請をされた方には、市から申請書を送付します。問い合わせ、福祉総務課、内線153、ページ番号102-1503。原爆東京大空襲パネル展。平和の尊さを改めて感じていただくため、パネル展を実施します。日時、8月1日金曜日から15日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、閉庁日を除く、初日は正午から、最終日は正午まで。場所、市役所1階ロビー。問い合わせ、秘書広報課、内線314、ページ番号101-8958。原爆、核に関する図書の展示。各館には平和について考えるための図書リストを用意しています。期間、8月1日金曜日から15日金曜日。なお、8月4日月曜日は休館。場所、中東地区図書館。問い合わせ、ライズカ図書館。電話564-1284。ページ番号100-5296。目次に、健康。9項目あります。項目1、歪み解消ヨガ体操教室。ページ番号100-0785。 日時9月5日金曜日午後7時から8時30分。場所保健相談センター。対象20歳以上の市民の方。定員10人。申し込み先着順。講師原田直氏。全米クリパルセンター公認ヨガ教師。持ち物スポーツタオル。飲み物動きやすい服装。健康手帳お持ちの方。申し込み8月1日金曜日午前9時から電話で受付。問い合わせ保健相談センター。電話565-9315。項目2、子宮頸がんを予防するために HPV ワクチンを接種しましょう。ページ番号100-3785。対象1、2のいずれかに該当する女性。1、市内在住の小学6年から高校1年生相当年齢。2、平成9年から20年度生まれで、令和6年度までに HPV ワクチンを1回以上接種した方。接種費用無料。なお、現在高校1年生相当年齢の女子及び2の対象の方は、令和8年度以降は有料。1回約2万6000円になります。接種期間、1、高校1年生相当の年度末まで。2、令和8年3月末まで。接種場所、市内指定医療機関。接種スケジュール、6ヶ月間で計3回接種。ワクチンの種類で接種の時期が異なります。なお、高校1年生相当の方は、9月末までに1回目を接種。2の方は、12月までに2回目を接種した場合、3回の接種を公費で完了することができます。申し込み、市内指定医療機関に直接予約。なお、市外医療機関での接種を希望される場合は、事前に保健相談センターにご連絡ください。紙面には、市ホームページと厚生労働省ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目3、東京都大気汚染医療費助成制度、気管支喘息等、ページ番号100-0752、対象疾病、気管支喘息、慢性気管支炎、喘息性気管支炎、肺気腫及びそれらの続発症、対象、次のすべてに該当する18歳未満の方。1、対象疾病に罹患している。2、都内に引き続き1年、3歳未満は6ヶ月以上住所を有する。3、健康保険等に加入している。4、新生日以降喫煙しない。助成範囲、認定された疾病の治療に要した医療費のうち、医療保険適用後の自己負担額。なお、入院時の食事療養、または生活療養標準負担額、申請するための文書作成料等は助成対象外。有効期間、次のいずれかの短い方の期間。申請書の受理日から2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで。18歳の誕生日の属する月の末日まで。申し込み、申請用紙に必要事項を記入の上、保健相談センター窓口に提出。問い合わせ、申請、保健相談センター、電話565-9315。制度、東京都保健医療局環境保健衛生課、電話03-2402-2402。 5320-4491。項目4、国民健康保険加入者40歳以上の方へ、特定健康審査の受診はお早めに。ページ番号100-0765、受診期限11月29日土曜日まで。なお、受診期限間近になると、希望の医療機関で受診できない場合があります。受診場所、市指定の医療機関、検査内容、問診、診察、血液検査、尿検査等、対象40歳以上、年度内に40歳になる方を含む、で、受診日に国民健康保険に加入している方、持ち物、健康審査受診券、質問票、保険証等、加入している保険が確認できるもの、有効期限内のもの、費用、無料、受診方法、受診券、質問票を記入し、医療機関へ予約。なお、受診票、質問票を紛失された場合は、再発行しますのでご連絡ください。問い合わせ、保険相談センター、電話 565-9315。項目5、医療機関等物価高騰緊急対策支援事業補助金。対象期間、令和7年4月1日から令和7年8月31日。対象事業所、次の1から3にすべて該当する事業所。1、市内に病院、診療所、歯科診療所、薬局、保健薬局に限るのいずれかを開設している。2、対象期間内に事業者が所有する自動車、リースも含むを使用して往診等患者宅への訪問または患者送迎サービスを実施し、燃料費を事業者が負担している。3、他の地方公共団体等からの同じ対象経費の補助金等の交付を受けていない。補助内容、金額。事業区分、補助額の順に読みます。事業区分、往診等。補助額、年額2万円、施設1箇所あたり。患者送迎サービス、年額12万円、車両1台あたり。申請方法、必要書類。申請書兼請求書及び対象となる自動車の車検証の写しを揃え、次の申請期間内までに郵送または保険相談センター窓口へ提出。申請期間、令和7年9月1日月曜日から9月30日火曜日。問い合わせ、保険相談センター、本町 1-23、電話565-9315、平日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。紙面には、市ホームページの二次元コードがあります。ページ番号102-1497。項目6、無料各種検診のお知らせ。申し込み期間、消印有効。8月1日金曜日から18日月曜日。1、大腸がん個別検診後期。ページ番号100-5882。対象41歳以上、令和7年4月1日時点の市民。なお、40歳、昭和59年4月2日から昭和60年4月1日生まれの市民の方には別に大腸がん検診受診票等をお送りしていますので、この検診への申し込みは不要です。なお、今年度すでに大腸がん検診を受診された方、がん3セット検診を含むは申し込み不可。また、特定健康審査を市指定の医療機関で受診する場合は、 同時に受信か、定員400人、応募者多数の場合は抽選、検査方法、便鮮血検査、2日法。なお、月経期間中は受診できません。受診期間、9月1日月曜日から11月29日土曜日、休診日を除く。医療機関、市の指定医療機関。なお、受診可能な方には、8月下旬に受診票等の案内を送付します。また、がんサンセット検診後期は、司法9月1日号、胃がん検診、大腸がん検診集団、胃がん、大腸がんセット検診、肺がん検診は、司法10月1日号でご案内します。2、歯周病検診後期、ページ番号100-5483、対象20歳以上、今年度20歳になる方を含むの市民。なお、虫歯や歯周病の治療中の方は、検診を受診できません。定員300人、応募者多数の場合は抽選。検査方法、問診、歯科検診、歯周ポケット測定、結果指導等。受診期間、9月1日月曜日から11月29日土曜日、休診日を除く。医療機関、市の指定歯科医療機関。65歳以上の方には、お口の機能、お口の乾燥状態、舌の機能や飲み込みの機能等の検査も行います。お口の乾きや、むせが気になる方は、ぜひお受けください。申し込み方法は3通り。なお、電話申し込み不可。申し込みは各検診1人1通まで。同じ検診への重複申し込みは無効。1、郵便はがき。宛先、郵便番号208-0004。本町 1-23、保健相談センター検診係。裏面、1、希望の検診名、2、氏名、振り仮名、3、生年月日、年齢、4、住所、5、日中連絡が取れる電話番号。なお、1枚のはがきで複数の検診の申し込みは不可。2、窓口。保健相談センター窓口。本町 1-23 に設置してある申し込み用紙に必要事項を記入の上、申し込み期間中の午前8時30分から午後5時15分までに提出。土曜日、日曜日、祝日を除く。3、電子申請。市ホームページ、ページ番号101-7046、または紙面掲載の二次元コードから。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯があります。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315、電話での申し込み不可、ページ番号100-5882。項目7、献血にご理解とご協力を、ページ番号100-0744、8月27日水曜日、午前10時から午後4時、正午から午後1時15分を除く。場所、市役所市民駐車場。対象、200ml。男性女性、16歳から69歳。400ml。男性、17歳から69歳。女性、18歳から69歳。なお、成分献血は行っていません。また、200ml 献血は、当日の必要量が確保できた際、受付終了となる場合があります。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目8、市民の健康、ボリューム553。 子供の禁止、武蔵村山市医師会提供、分析奥野幸男、就学時の視力に問題なくても、徐々に視力が悪くなってくる子供たちが増えています。視力の近視化ですが、これは世界的に見られる傾向です。近視が進むと近くのものは見えますが、遠くのものが見にくくなるため、学校では黒板が見づらかったり、家ではテレビを近づいて見るようになってきます。近視は一般的には小学生の高学年から中学校、高校と身体の成長期に眼球が大きくなることで進行しますが、近視の進行が低年齢化の傾向にあります。ではどうして近視になるのでしょうか。主に遺伝と環境が影響しています。遺伝は両親だけではなく、もっと前の世代からの影響も受けています。環境は屋外活動の減少や近いところを見る作業の増加が挙げられています。どちらの要素も深く関係しています。近視は眼鏡などで矯正すれば遠くは見えるようにできますが、近視が進むことで将来の目の病気、例えば緑内障や網膜剥離なども起こりやすくなることが分かってきています。したがって子供の頃に近視を進ませないことも重要になってきます。子供たちは親世代に比べて近くを見ることがかなり増えてきています。そのため、外にいる時間が減って、日光に当たることが減ってきています。日光に当たる外遊びの少ない子供は、近視になりやすいのです。近視の予防には、1日2時間は日光に当たり、外で遊ばせることが確実な方法と言われています。また、近いところを見る作業も、近視の進行に大きな影響を与えています。ゲーム機やスマホ、タブレットなども使う機会が増え、これらと付き合っていくために、近くを見る距離を30センチは離し、30分見たら近くから目を離し、休ませる必要があります。低学年ほど効果が期待できますので、日頃から注意しておきましょう。項目9、休肝診療、持ち物、健康保険証、医療証、マルニュー、マルコ、マルアオ、マルオヤ、マル小等。小児科、内科、休日、休日順夜、日曜、祝日。受診前に必ずお問い合わせの上、ご来所ください。受付時間、診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時。午後1時から4時30分。3、午後5時30分から7時30分。午後6時から8時。場所、保健相談センター1階。問い合わせ、武蔵村山医師会。電話564-4114。ページ番号100-0778。小児初期、準夜間救急。小児二次救急、毎日。小児初期救急準夜、午後7時から9時30分。なお、年末年始除く。小児二次救急、24時間対応。ページ番号100-0778。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来。電話566-3111。8月の休日歯科、歯科休館。ページ番号100-0782。受付時間、診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時。午後1時から4時30分。3日、日曜日、高橋歯科医院。 学園 3-102、田島マンション102、電話 565-3621。10日日曜日、高野歯科医院、本町 2-96-1、電話 560-8899。17日日曜日、長尾歯科医院、大南 3-66-11、電話 565-1608。24日日曜日、田島歯科医院、緑ヶ丘1679-50-60、電話 564-7758。31日日曜日、長崎歯科医院、学園 3-59-5、電話 561-9672。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743。目次3、福祉、8項目あります。項目1、特別障害者手当、障害児福祉手当を受けている方へ、現況届の提出をお願いします。7月下旬に現況届用紙を送付しました。必要事項を記入の上、ご提出ください。現況届を提出されないと、手当を受けることができなくなります。忘れずに手続きをお願いします。提出期限、8月22日金曜日。提出先、市民総合センター内障害福祉課。問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課、電話 590-1185。ページ番号 100-0689。特別障害者手当、国制度。ページ番号 100-0692、障害児福祉手当、国制度。項目2、お仕事をする準備を始めませんか？就労準備支援事業。ページ番号 100-5474。生活リズムが崩れている方、働いたことのない方、コミュニケーションに自信がない方などに対して、一人一人に支援プログラムを作成し、就労に向けたお手伝いを行っています。就労準備支援には、パソコン教室、手芸教室、ウォーキング、各種セミナー、農業体験、ボランティア体験等があります。様々な支援メニューを無料で利用しながら、生活リズムの改善、コミュニケーション能力の向上やパソコンスキルなどを習得し、最終的に就労を目指します。詳細は市ホームページまたは電話でご確認ください。問い合わせ、市民悩みごと相談窓口、内線 155-156。 項目3、視覚障害者聴覚障害者向けスマートフォン体験会。日時、内容、時間はいずれも午前9時から正午、午後1時から4時。日程と内容の順に読みます。日程、9月1日月曜日、9月2日火曜日、9月3日水曜日。内容はいずれも全6回連続講座、視覚障害者向け、定員4人。9月4日木曜日、9月5日金曜日、全4回連続講座、聴覚障害者向け、定員10人。場所、市民総合センター3階、小会議室。内容、基本操作、便利なアプリの紹介。対象、スマートフォンをお持ちでない、または使い慣れていない方。持ち物、スマートフォン、お持ちでない方には貸し出します。申し込み、8月25日月曜日、午後5時までに電話またはファクスで受付。詳細はこちら、紙面には二次元コードがあります。問い合わせ、東京都 アクセシビリティ向上支援事業事務局、電話03-3355-6733、ファクス03-4496-4382。項目4、高齢者向けスマートフォン教室、ページ番号101-9032。日時、内容、時間はいずれも午前9時から正午、4回連続講座。日程、9月3日、9月10日、9月17日、9月24日、いずれも水曜日。内容、1、基本操作、2、SNS コミュニケーション、3、ニュース等の情報収集、4、電子申請や電子決済、総復習を含む。なお、4日間で1から4の内容を学びます。場所、三木地区会館学習室。対象、スマートフォンを持っていない、または初心者の60歳以上の都民の方。また、スマートフォンを持っていない方には、スマートフォンの貸し出しあり。定員10人。申し込み、8月27日水曜日までに、東京都スマートフォン普及啓発事業事務局へ電話で受付。問い合わせ、東京都スマートフォン普及啓発事業事務局。電話、03-6374-7746。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。項目5、社会福祉協議会、問い合わせ、電話566-0061、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。メール、chi.iki.mmshako.jp。 紙面には、社協公式ホームページの二次元コードがあります。グリーフサポート講座。悲しみを抱えている方に寄り添うために。グリーフとは、大切な人を亡くした後などに体験する複雑な情緒的状態のことを言います。グリーフを抱えた方に寄り添うグリーフサポートについて理解を深めてみませんか？日時、9月6日土曜日、午前10時から正午。場所、市民総合センター3階集会室。対象、市民、団体、専門機関等の方。定員40人。申し込み先着順。講師、森美香氏。NPO 法人、暮らしのグリーフサポート港代表。申し込み、9月3日水曜日までに、窓口、電話、メールで申し込み。第28回福祉祭り、ボランティア募集。日時、10月11日土曜日、午前9時から正午。10月12日日曜日、午前9時から午後4時の希望する時間。場所、市民総合センター。内容、会場設営。コーナー運営サポート、駐車場、駐輪場の整理、写真撮影、片付け等、対象、中学生以上の方。なお、18歳未満は保護者の同意が必要。申し込み、9月26日金曜日までに、窓口、電話、申し込みフォームにて受付、紙面には二次元コードがあります。項目6、令和7年度武蔵村山市特別支援教育講演会。発達障害に対する理解と支援を促進するための講演会。ページ番号101-1806。対応が困難な児童、生徒への支援と関わりを学びましょう。日時、8月22日金曜日、午後2時開演。午後1時30分会場。場所、桜ホール、小ホール。なお、駐車台数に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 また車でお越しの際は桜ホール専用駐車場をご利用ください。対象、市内学校関係者、市内または近隣在住の保護者等、特別支援教育に関心のある方、定員150人、講師森下由紀子氏、明星大学教育学部教授、申し込み8月1日金曜日午前8時から20日水曜日までに申し込みフォームで受付、紙面には二次元コードがあります。問い合わせ教育指導課、電話 516-8610。 項目7、南部地域包括支援センター、問い合わせ電話 590-1477、 平日午前9時から午後5時、介護予防教室、骨盤底筋体操、自宅でできるセルフケアを学びましょう。日時、9月2日、9日、16日、いずれも火曜日、午後1時30分から3時。場所、市民総合センター3階集会室。対象、おおむね60歳以上の女性市民の方。なお、全日程参加可能な方、初めて参加される方優先。定員30人、応募者多数の場合は抽選。講師、山崎博美氏、認定排泄専門員。持ち物、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装。申し込み、8月26日火曜日までに電話、窓口で受付。項目8、西部地域包括支援センター、問い合わせ電話 560-3931、 月曜日から土曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。筋トレジム、マッスルバーナー体験会、専門家が考案した負荷の強い筋トレです。理学療法士指導のもと、床や椅子を使った筋トレを行います。日時、9月4日木曜日、午前10時から11時30分。場所、特別養護老人ホーム、稲平園内。対象、市内在住の60歳以上の方。なお、介護認定を受けている、または医師から運動制限を受けている方は参加不可。定員15人、申し込み先着順。講師、篠原良氏。理学療法士、持ち物、バスタオル、またはマット、飲み物、かかとのある上履き、動きやすい服装。申し込み、8月1日金曜日から9月3日水曜日に電話で受付。目次4、夏休みは図書館に行こう。夏休みはどこへ行こうか迷っているあなた。この夏は、図書館に来ませんか？涼しくて静かな図書館では、本との素敵な出会いが待っているかも。新たな楽しいを見つけに、図書館に行ってみよう。問い合わせ、ライズカ図書館、電話 564-1284。 夏の本の福袋。図書館職員が選んだ夏向けの本を 4、5冊ご用意しました。今回のテーマは、怪談、不思議、お化けのお話です。暑い夏の日に本を読んでヒヤッとしてみませんか？実施日、7月22日火曜日から。なお、1人1袋まで。なくなり次第終了。貸し出し場所、雷塚図書館。貸し出し期間、通常通り。なお、福袋の本は、貸し出し用です。図書館カードをお持ちください。読書スペース開放。児童・生徒の読書活動をサポートするため、読書スペースを開放します。場所、雷塚図書館2階。雷塚地区会館学習室。開放期間、7月22日火曜日から8月31日日曜日。 9時30分から16時30分。なお、お昼の1時間はお休みです。また、8月4日月曜日、20日水曜日は休館日のためお休みです。貸し出し冊数2倍キャンペーン。夏休み期間、特別企画として、通常の貸し出し冊数10冊のところを2倍の20冊まで借りられるキャンペーンを行います。この機会に、普段は読まないジャンルの本を借りてみませんか？実施期間、7月22日火曜日から8月31日日曜日。貸し出し場所、市内全図書館。ライズカ図書館、開館時間拡大。休館日と祝日を除く毎週水曜日から金曜日は19時まで開館。さらに7月、8月は朝の開館時間を1時間早めて9時から開館しています。紙面7ページには読書をしている M 次郎のイラストがあります。姿勢クイズのヒントです。
目次後、8月の無料相談。相談は19あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、1、法律相談。日時、6日、20日、27日、9月3日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時までに電話予約、先着6人。2、人権相談、行政相談、6日水曜日、午後1時30分から4時30分。相談日の前日午後5時までに電話予約、先着6人。3、交通事故相談、13日水曜日、午後1時30分から4時、当日午後3時までに電話予約、先着4人。4、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、行政書士相談、13日水曜日、午後1時30分から4時30分、8日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。5、司法書士相談、税務相談。20日水曜日、午後1時30分から4時30分。15日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。以上、1から5の場所はいずれも、市役所4階、中部地区会館会議室。また、受付は、市役所3階、秘書広報課窓口。問い合わせ先はいずれも、秘書広報課、内線314。6、創業支援個別相談。毎月第2、第4木曜日。事前に電話予約。場所、市役所4階中部地区会館会議室。問い合わせ先、産業観光課、内線225。7、マザーズハローワーク立川出張相談。19日火曜日、午前10時から正午。12日火曜日までに電話予約。市民総合センター2階相談室。産業観光課、内線225。8、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日。午前9時30分から午後4時。昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く、緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、 市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く、市役所福祉総務課、10、母子父子女性相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、昼休みを除く、受付は午後3時30分まで、市役所福祉総務課、毎週木曜日、午前9時から午後4時、要予約、昼休みを除く、受付は午後3時30分まで、緑ヶ丘出張所。以上問い合わせ先はいずれも、福祉総務課、内線155-156。11、教育相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時15分から午後5時、要予約。場所と問い合わせ先はいずれも、市民総合センター内3階教育センター教育相談室。電話590-1470。フリーダイヤル、電話0120-910-548。12、心の相談室。オンライン相談、29日金曜日、午前10時から午後0時40分。なお、28日木曜日正午までに、紙面掲載の二次元コードから予約。先着3人。対面電話相談、男性相談員。9日土曜日、午後2時から4時10分。事前に電話予約。先着3人、保育あり。13、女性弁護士による法律相談。16日土曜日、午後2時から4時。20日水曜日、午後5時から7時。事前に電話予約。先着4人、保育あり。場所はいずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先はいずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。なお、オンライン相談予約の二次元コードが紙面に掲載されています。14、福祉法律相談。19日火曜日、午後1時30分から4時30分。事前に電話予約。15、受験生チャレンジ支援相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。事前に電話予約。受付は終了時間1時間前まで。16、福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。以上、場所はいずれも市民総合センター。問い合わせ先はいずれも社会福祉協議会、電話566-0061。17、ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚6日、高知能13日、死体20日、視覚27日、いずれも水曜日、視覚のみ電話相談か、午後1時から4時、受付は当日午前中まで、市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話590-1501、ファックス590-1305。18、障害者就労相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時。なお、仮移転期間中は市民総合センターで実施。市民総合センター、障害者就労支援センタートライ。電話560-7839。19、シルバー人材センター入会説明会。20日水曜日午後1時30分開始。 事前に電話予約、定員あり。詳細はホームページへ。シルバー人材センター。シルバー人材センター、電話 564-1081。